朝記者、さてウーマの件ですが、オタクに理解度あるギャルやココナちゃんは実在しなくても、手品先輩は実在すると思います。パンダだってヨーロッパでは長くウーマ扱いだったんですから。どこかの高校の手品部にマジックはうまいけどドジっ子の部長さんは必ずいるはずです。探索の手は緩めないでください。あ、でも上野さんは不器用の上野さんは無理です。いません。幻想は捨ててください。朝記者ありがとうございます。からかい上手な高木さんもいないかな。からかわない高木さんはいそうですけどね。どうも、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。本日はメール特集でございます。今までのね、編集部とかでちょっと扱いきれなかったやや長いメールなども紹介していきたいと思いますので、最後までお楽しみに。それでは、平家物語第9話感想ということで、長いメールが届いております。ありがとうございます。こんばんは、達夫さん。山田直子監督信者の長茂由紀と申します。いやー、長茂由紀さん久しぶりでございます。ありがとうございます。平家物語9話の感想をしたためてみました。私は橋本治の創上平家物語、あ、これは達夫中でいきますとですね、双子の双という字に、調べる調査の調と書いて創上平家物語という作品が橋本治先生の、本にございます。達夫中終わりを読んだことがあります。しかし新刊が出るたびに読んでいると期間の内容を忘れて物語の全体像をつかめずに終わりました。気軽に読み返せる量ではないので断片的な記憶しかありません。達夫中、多分15巻セットぐらいだったと思うんですよね。達夫中終わり。栄華を極めた平家が凋落して滅亡に至る物語はまさに諸行無常。オリジナルキャラクターの琵琶が語り部となり物語が紡がれます。彼女の視点で描くことで登場人物を整理して膨大なストーリーをコンパクトにまとめています。そのおかげで大変見やすくなっています。未来の見える琵琶と死者の見える重盛、平家の両親である重盛は共に異能を持つ者として父を失った琵琶を引き取ります。琵琶の見る未来に一族の行く末を案じたのかもしれません。9話のメインは清常と敦盛の最後です。都を追われ無常観に苛まれる清常と平家復興のために戦おうとする敦盛が対照的に描かれます。共に笛の名手であり、平和な時代なら共に笛を楽しんだことでしょう。しかし清常は末期の笛を奏でて受水、あ、最後の笛を奏でて受水、このシーンで声の形を思い出しました。あ、京都アニメーション作品ですね。敦盛は熊谷二郎直実に撃たれます。死と直面しても毅然とした敦盛に、凛々しさを感じます。あらかじめ無邪気な子供時代を見せられているだけに二人の最後が胸に迫ります。琵琶が海辺で遊ぶ白拍子を見て平和な子供時代を回想するのは視聴者にそれを思い出させる演出ですね。斉藤実盛のエピソードをカットしたり、一の谷の合戦や木曽義仲の最後をあっさり描いたのは清常と敦盛のエピソードを際立たせるためでしょう。実盛をご存じない方はネットで検索してください。これらは大河ドラマなら外せないエピソードです。でも琵琶視点ならカットできます。さらに琵琶と母の出会いも描かれます。父と娘を捨てた母を許した琵琶は語り部として生きることを決意します。重盛や清盛、そして清常の死を止められぬ無力な自分にできるのは語り部になることだと自覚するのです。この後は徳子と安徳天皇を中心に描かれることでしょう。徳子役の早見沙織は徳子の気高さを見事に演じています。 週末のイゼッタのフィーネを思い出します。6年前の作品ですが、名作です。未見の方はご覧になることをお勧めします。このアニメは声優陣が豪華です。どれだけ実力派を集めたら気が済むの？と思います。私は頼りない頼朝を演じている杉田智和も好きです。また、シリアスなストーリーを描き込みの少ないキャラクターが演じることで、重すぎないようにしているのは優れたバランス感覚だと思います。以前の話で武士の死を椿の花が落ちることで表現しているのもうまいと思いました。花がポタリと落ちる椿を、首が落ちるようだと武士が嫌ったという話を聞いたことがあります。オープニングとエンディングの曲もこの作品世界によく合っています。ところで10年ぶりにスマホを更新しました。今までは iPhone 4S でメールを送っていました。いや、マジかよ。ジョブスのスマホに愛着を持っていたのです。しかし、3G が停波するので早く帰ろとキャリアからお叱りのお便りが届いたので、新しい iPhone に変えました。画面が 3.5 インチから 6.1 インチになったらアニメの視聴に便利だし重宝しています。iPhone 13から送信ということで、長無ゆきさんありがとうございます。この分量 iPhone から送ってくるってすごいですね。もうとにかく漢字が多くて読みがなく書いてないので大変きついです。長無ゆきさんいつもありがとうございます。平家物語すごいっすね。まあ、ネットフリックスではね、もう昨年から配信されてましたけれども、まあ、よくこの作品作ってくれたなという。ちょうど今、大河でもね、この時代やってましたんでね。確かにこの9話あたりはピークでしたよね。なんかかっこいいエピソードでございました。ありがとうございます。それにしても長無ゆきさん今まで 4S 使ってたのほんとすげえなぁと思いましたら、今度はリメイクについてということでいただきました。赤井真一さん。過去作をリメイクする場合、スマホなどの最新機器をどうするか皆様思うところが多々あるようですが、そんな細かいことを気にしてたら名探偵コナンは見れません。コナンが始まって27年以上経ちますが、物語の中では真一がコナンになってまだ半年です。そうなの？27年半年なの？春夏秋冬がぐるぐると何周も巡りますが、まだ半年です。殺人事件が何百件と起こりますが、まだ半年です。確かにランちゃんずっと高校生だね。連載開始当初は公衆電話やポップベルなどを使ってラン姉ちゃんと連絡を取っていましたが、確かに。今はスマホです。あ、知らん間にぬるっとスマホなんだ。ガラケー時代が一番長く、メールの着信音が黒の組織を壊滅させる最大のヒントになるのですが、青山先生もまさか文明がこんなに進歩するなど、微塵も思ってなかったでしょうね。それでもコナンの面白さは全く変わるどころか、人気もうなぎ登りです。名探偵コナン、ハロウィンの花嫁、4月15日公開です。初見記者の彼氏のアムルトールこと、古谷霊の活躍をぜひ劇場で。ということで、赤井真一さん、ありがとうございます。そうなんですね。名探偵コナンの告知オッズみたいな感じになってましたけれども。そうなんだ。27年やってまだ半年。まあでも、ここまでやってくれたらね、いいんですけどね。まあ、作品世界に矛盾が生じないぐらいのことを願いますけれどもね。ありがとうございます。ロココ記者。サビクイビスコ終わっちゃいました。ということで、確かにね、終わっちゃいましたね。熱持ちクルーの皆様、ごきげんよう、ごきげんよう。サビクイビスコ全12話が終了しました。祭りのようなアニメでした。ビスコちゃんに会えて嬉しい。正統派ナウシカの後継者として心の中で、姫姉様と呼んでいます。パウーがピスコちゃんに、ビスコちゃんにチューかました時は、この野郎となったけど、しょうがない。みんなのビスコだもんね。ミロもチロルも黒川もカルベロの子供たちもみんなビスコのこと大好きだよね。力押しのパウが唇奪うくらいのことはしてもおかしくないかな。みんなに愛されて美味しく強く育ったんだね。私も食べちゃいたい。何言ってんだよ。でもビスコちゃんはミロ君を選んでまた旅に出るみたいです。しょうがない。末永くお幸せに。サビクイビスコは公式の福利厚生がすごくて、毎週月曜の放映直後に監督、作画監督、副監督の3人が制作話を YouTube で配信してくれました。これ福利厚生って言うんだ。 本編を待ってうずうずしている金曜の夜にさらにもう一本配信してくれるというサービスの良さ、原作者の小福保先生や音響監督やキャストのゲスト会もあってとっても充実したコンテンツです。この先も週一で配信があるみたい。年金手当まであるアニメ、ありがたみしかない。年金手当って言うんだ。まあ、確かに放送後は年金手当だね。またビスコ役の鈴木亮太氏をはっきり認識できたことも大収穫です。やったぜ低音ボイス。キャストのゲスト会で初めてお姿を見て、なんか体でかくないと思ったら、ガチの肉体派で筋トレが趣味のようです。肉体派が肉体派の役やってんの説得力しかない。ありがとう、好き。全方位に好きの要素しかなくて新アニメをリアタイするなんて初めてでした。めちゃくちゃ楽しいワンシーズンでした。続編は映画化希望。狂ったように映画館に通いたい。ということで、ロココ記者ありがとうございます。しゃべっくりビスコすごいね。やっぱ作品のさ、なんかこう本編以外の部分での、まあその公式のね、人たち、の福利厚生ですよ。まあ、このロココさんに言うとこの福利厚生が充実してる作品ってやっぱ追いかけてよかったなって思わせてくれる部分あるよね。なんかこう公式ホームページとかもなんかぬるっと更新してたりとか、お知らせがなかったりする公式とかあるからさ。うん、なんかこういうのいいよね。なんかこれくらいは最低でもやんねえとなみたいな、やっつけ福利厚生だとさ、なんかちょっと、あ、なんか愛されてないのかなみたいな感じもしちゃうもんね。うん。続いて、昔々あるところ、東京都練馬区にブロッコリーがありましたとさ、ということで朝記者からいただきました。以前の放送でブシロードの話題が出てきましたが、ブシロードを語るにはブロッコリーを語らねばなりません。まあそうなんだよね。現在ブシロードの会長である北西は若かりし頃勤めていた証券会社を中途退社し、アニメ系イベントを主催する会社ブロッコリーを立ち上げて、アニメショップゲーマーズも始めます。そうなんです。ブロッコリーのね、まあ、あのデジキャラットニョとかのね、ブロッコリーですよ。私からしたらちっちゃな雪使いシュガーとかもブロッコリー案件だったと思うんですけれども、多頭中終わり、沸騰していた90年代のオタクマーケットの中でゲーマーズは大当たり。池袋、秋葉をはじめ徐々に売り上げを増し、お店のマスコットキャラだったデジキャラットを軸にした独自のキャラクターコンテンツで勢力をどんどん増していきました。ちなみにデジコの生みの親であるコゲトンボさんは当時社員だったそうですよ。そういえばブロッコリーが株式公開した時は、株券の表面にデジキャラットが印刷されたデジコ株券なんていう株屋出身の北谷社長らしいアイテムもありましたね。数年後の証券電子化により紙くずになりますが、また新規コンテンツを立ち上げては声優オーディションを開催するという商法も得意で、デジキャラットに始まりギャラクシーエンジェルや、GGF、これはゲーマーズガーディアンフェアリーズなどを経て、真田あさみ、沢城みゆき、新谷涼子、門脇舞、井口ゆからを世に出してもいました。そんな絶頂期には六本木ベルファーレなどでイベントを何度も開催、当時アニメ系媒体の手伝いをしていた小生、あ、そうなの？プレスとして取材に入っていたのですが、メディア対応を広大なビップルームでやっていたのがとても印象に残っています。あの手のイベントって普通は裏の狭い控え室なのでコメントをもらうのが普通だったので、うん。確か北谷社長はそのイベントでパーティーナイト、これは声優ユニット DPU の主要曲、これを日本中に広めます的な豪快な宣言をされていましたが、勝者必須の理の断りのごとく、その後ゲーマーズは徐々に経営不振になり、何度かの身売りをした挙句、北谷社長はブロッコリーを去ります。そして立ち上げたのがブシロード、手を挙げですね。ここではかつてブロッコリーが展開していたカードゲームアクエリオンエイジの経験を生かし、カードゲーム事業に特化、いろんな作品とコラボしたカードを売りに売りまくり、それこそ紙幣を吸っていると言われるぐらいに大成功して今に至ります。ちなみに今、ブシロードが出しているトレカはアクエリオンエイジの頃のカードと比べて大きく紙質が下がっているので、もしかしたらそれが経営成功の秘密かもしれませんね。かっこ個人の感想です。まあ、紙質に関してはそうかもしれません。うん。まあでもそうなんだよね。うん。 やっぱり未だに木谷社長出てきたらブロッコリーってね、言ってる人いますし、まあそうなんです。うん、まあこれも歴史ですよね。90年代から2000年代、アニメオタクがね、やっぱまだ若干生きづらさを感じていた時代ですけれども、やっぱりマーケットとしてはすごく大きくなってきたっていう時流にしっかりこう乗った感じでしたからね。この先このマーケットってどうなっていくんだろうっていうのは本当に単純にこう興味がありましたしね。これも時代ですよね。ありがとうございます。まあご存知ない方はたまにいらっしゃる、若いリスナーさんとかもいらっしゃると思うんで、まあ聞いといてもよかったかなっていう感じですかね。アニメグッズで思い出したことということで、朝記者からいただいております。最近のアニメグッズは細分化とともに、高級化の傾向もあると思います。高級化。例えば、艦隊コレクションでは定期的に三越百貨店とコラボした限定商品を売り出すのが、その度にキャラクターの描かれた高級羽毛布団や高級チャブ台、これは羽毛布団が 36,720円、いや、チャブ台が 89,100円、チャブ台 89,100円などを発売したりしています。ちなみにすべて完売。また、ウマ娘では先日、メジロ家の T セットという商品が発表されました。なるほどな。カップとソーサーとアクリルコースターがセットで6,600円。カップ自体も汎用品ではないですし、キャラクターのロイヤリティを含めて考えれば妥当な料金です。そうですね。しかし問題なのは、そのティーカップが目白家のキャラクターごとにあり、全部で6商品あるということです。マジか。つまり目白家として全部揃えようと思うと4万円かかるんです。ま、ソシャゲユーザーはガチャに万単位にぶち込むような金銭感覚が少々おかしい人ばかりなので、これでも安い方なのかもしれませんが、アニメグッズの高額化はこれからも続くのでしょうかね、ということで朝記者ありがとうございます。まあ確かに妥当な値段じゃ妥当な値段なんでね、まあオーダーメイドになるし、しかもそこに関わった人のね、やっぱスタッフの賃金とか含めるとグッズってやっぱ作るだけ、まあ大量に売らないと全くこう利がないというかね、同人グッズではないので流通もさせなきゃいけないし、ってこと考えるとやっぱ高くなっちゃうんですかね。まあやっぱちょっと変わったグッズっていうのを作ろうとするとね、こうなってしまうのかもしれませんが、まあそれにしてもやっぱり今までのグッズとまた違うものを出したいってなったら高額化しちゃうのはちょっと必然なのかな、なんていう気もしますけれども、皆さんいかがでしょうかね。続いてユンさんからいただきました。ありがとうございます。皆様ごきげんよう。最近、石のからの出方を覚えてきた、ユンです。すいませんね。河原の石の裏から出てきたとか言ってね、言ってますけれども。あ、やっぱこういう方入れてくださるのが本当ありがたいですね。もうメール会ができるくらいにはなってますからね。前回のオタ雑談のテーマだったボカロとその後について、私のボカロ編成も聞いていただこうと思いメールしました。というのも、私はおそらく石井氏と同世代で、まあ、ちょっとお若い感じですね、熱持ちリスナー的には、中学時代にカゲロープロジェクトにハマるも周りには好きと言いづらく疎外感を感じながら隠らしていました。あれから10年ほど経ち、めっきりボカロから離れていた時期がありましたが、ここ数年でボカロを再び聞くようになったのです。ほう。それは近年急激に発転したバーチャル YouTuber 以降 VTuber の存在です。 VTuber が発展してきた頃、私も VTuber にドハマりし、様々な VTuber を見るようになりました。さらにそれと並行して見るようになったのが VTuber の歌ってみたで、そこから最近のボカロ曲に触れることが多いです。確かにな。しかし私の場合、その VTuber の歌声が好きで聞くことが多く、曲を調べてみたらボカロ曲だったということも多くあります。そうだよね。なので最近のボカロについては好きなボカロや P がいるというわけではなく、原曲を知らず VTuber が歌っているので聞くことが現在の私のボカロ曲との触れ方です。ユン記者ありがとうございます。そうか。なるほどね。いやー、でもやっぱメディアが増える分だけ、なんかその、 まあね、これ YouTube と、まあ、ボカロ曲がね、まあ、このような、まあ、相性で、うん、まあ、確かに原曲がどういう媒体で、どういう曲の種類なのかっていうのはね、結構調べればわかんないような時代にもなってきてるし、これも時代の必然なのかな。でも、なんかこういう形でボカロっていう文化がまだ、現役で残ってるっていうのは、なんかこう、嬉しい気持ちもなんかちょっと私するんですけど、皆さんいかがでしょうか。今、VTuber の話出ましたけれども、似たような、これはね、県名で言うと VTuber が熱文字リスナーと親和性が高いと思われる件についてということでメールいただいておりますので、こちらを紹介したいと思います。佐藤さん、皆様、こんねつは。あ、こんねつはなんて挨拶ないですけども。まあ、面白いですね。こんねつは。アゼッチと申します。アゼッチ記者。先日 YouTube でおすすめに上がってきた VTuber の動画を何の気なしにいくつか見ているうち、気がつくと約1ヶ月程度ですっかりホロライブという VTuber グループにハマってしまいました。ホロライブね。ハマってみて分かったのですが、ホロライブの VTuber は熱文字リスナーと非常に親和性が高いと思われます。なるほど。その理由を以下に列挙します。その1。VTuber は端的に言うとアニメのキャラクターと声優の融合個体です。アニメのキャラには当然その声を担当している声優の存在というものがあり、どうしてもその声優さんの影がちらついて純粋にアニメのキャラクターだけを見ることが難しいという問題があります。しかし、昨今主流の VTuber は二次元のキャラクターをアバターとして YouTube 活動をしているという形態であり、多少の設定やキャラ付けはあるものの、キャラクターと中の人は同一と考えていいと思います。確かにそうだね。他の VTuber やって、一人でいくつも VTuber やるほど、なんかこう、時間ないもんね。その2、更新頻度が半端ないです。アニメの場合、ワンクール12話が終わると新シーズン開始まで供給が断たれてしまいますし、ワンシーズンだけで終わる作品の場合など、推しのキャラの新しい姿は全く見ることができなくなります。それに比べて VTuber は常に新しいコンテンツを供給し続けてくれます。ライブ配信が見れなくてもアーカイブがありますし、長いアーカイブを見る時間のない人は切り抜き動画で面白い部分だけかいつまんで楽しむことも可能です。なるほど。その3、どの配信者もアニメや漫画、ゲームなどのオタク文化への造形が深く、この点も熱文字リスナーのツボを絶妙についてくると思います。これはまあおっしゃる通りですね。その4、メンバー同士の関係性が魅力的です。基本的にはメンバーそれぞれが単独で配信しているものの、時々メンバー同士のコラボ配信があり、メンバー同士とても仲が良さそうなところが見ていて楽しいです。単純に女の子同士がキャッキャしているだけではなく、特定の組み合わせでも、友とすればユリっぽさを匂わせるような関係性もほっこりした気持ちになります。以上、VTuber の魅力について説明しましたが、そんな私の一押しはホロライブ6期生のラプラスダークネスです。6期生の5人は地球征服を企む秘密結社ホロックスという組織のメンバーで、ラプラスダークネスはその総帥という設定なのですが、小柄でロリ体型で一人称は我が輩という、ジャヒー様とジャシンちゃんを足して2で割ったような破天荒なキャラクターです。最高ですね。再生回数の多い切り抜き動画をいくつか見ていただければその魅力がわかると思いますが、基本偉そうに振る舞っているが、根は優しくて真面目な部分がダダ漏れしているところ、リスナーからのコメントに対して的確に鋭く突っ込みを入れるところ、先輩たちにいじられた時のリアクションなど、とにかく可愛くて面白くて最高です。ただ、ホロライブの VTuber はその供給量が半端ないため、一度ハマると相当の時間が費やされてしまいますので要注意です。下手に手を出さない方がいいかもしれません。どっちなんだい？以上、乱文、長文、失礼いたしました。ということで、アゼッチ記者ありがとうございます。そうなんだ、アゼッチさん最近 VTuber ずっと見てんだね。ああ、なるほど。まあ、でもそうでしょうね。まあ、私の感覚からするともう、山のすすめっていう作品がなくても、もうずっとココナちゃんが毎日動画配信してくれてるみたいな感じだもんね。 そりゃ見るよ。うん。しょうがないよね。しかもそこになんか、ね、日向とかが来たりするんでしょ。もう最高じゃんっていう。まあそうなんだよ。だから、山の娘がさ、なんかみんな VTuber やってくれればいいんだよなっていう。すいません。失礼いたしました。ロココ記者よりいただきました。再びありがとうございます。声優さんのアーティスト起用もしくは活躍の場について。熱文字クルーの皆様、ごきげんよう、ごきげんよう。殺し合いのオープニングがアップルミュージックでやっと配信されたので聞いています。うん、よかったですね。で、辰尾一味の田代さんの曲だ。わー、かっこいい。松田俊樹さんのお歌素敵だわ。ブリッジャー家のテイクアチャンスの歌い出しなんて、ささやき調なのに、リズムもプレスも崩れてなくて、しかもセクシーとノリノリで聞いていますが。あれで？おかしいな。レギュラーのキャストに増田さんいないよと、私の中のコナン君が発動します。いや、みんな私の中にコナン君いるの？声優さんのアーティスト起用は珍しくなくなりましたが、さすがにキャストされている作品での起用がベースじゃなかったですか？でも、聞けば聞くほど松田さんの歌の良さが伝わってくるし、歌手としてフィーチャーしたくなかった大人がいたのかな？もしくはご本人が意欲ありありなのかな？木村すばる氏のデビルマンとヒプシスにおけるラッパー活躍にもうおっとなりましたし、津田健次郎氏のドラマや CM 出演もふおーっとなりました。今の声優業界は過渡期なんですよね、きっと。搾取されすぎない程度に個々のメディアミックス展開してほしいなぁと思います。278回、この1話特集冒頭で、細谷さんの褒め話から、男性声優ドラフトやりたいねーの話題になっていました。そろそろ特集聞きたいです。推し声優もできたのでメールします。ということで、ロココ記者ありがとうございます。いや、もう、世間がもう気づいちゃってるから、声優さんの凄さに。まあ、で、わざわざ地上波に行く必要もないんだけど、まあ、やっぱり、お客さんいっぱい持ってる、固定客持ってるっていう人が今強いから、まあ、やっぱメガメディア出てくるでしょうね。まあ、なんかほとんどの仕事が結構声優さんにとって変わられるっていうことは今後も十分考えられますし、やっぱそれだけ可能性のある職業だと思うんですよね。ですし、実際声優さんって何でもできますから、もちろんその本職であるところの声優仕事はありますが、やっぱりボイストレーニングとかもしてますし、歌がうまいとかね。まあもちろんトーク、おしゃべりもできるとかっていうスキルがめちゃくちゃ増えてますから、もうこれ、別にね、アニメの世界の中だけにしなくてもいいでしょっていうレベルまでもうすでに来てますからね。まあ、嬉しいことだと思います。続きまして、十兵衛記者よりいただいております。こんにちは、十兵衛と申します。先日というか去年ぐらいからモヤモヤしていることがあります。それは他人の映画やアニメのレビューが少し気になるということです。特に自分よりも多く本数を見ている映画評論家や映画系の YouTuber さんのレビューは一般の短いレビューよりも説得力があるので気にしてしまいます。ほう。自分が見たことない映画なら全然気にしていないのですが、自分が好きな映画、例えば天気の子などがあまり良い評価をされていなかったり、自分がそうでもないなぁと感じる映画、新エヴァなどが高く評価されているとモヤモヤしてしまいます。もちろん他人がどう思うのかは自由なのですが、自分の感覚が間違っているのかなぁとモヤモヤします。皆さんは最近モヤモヤしたことはありますか？なんか急に質問で終わった。モヤモヤについて、十兵衛さん、ありがとうございます。なるほどね。でも、この不安っていうのはすごいよくわかるな。でも、まあそうなんだよ。十兵衛さん本人もわかっていると思うんですけど、自分が見たことない、映画ではなくて、好きな映画を酷評されてたりとかすると、それはまあ、モヤりますよね。他人がどう思うか自由なんだけれども、確たる評価軸を持っていそうな人から断罪されるとちょっと悲しいみたいな、そういう感じですよね。まあ、ただ、やっぱYouTuber もそうですし、まあ、映画評論家も、見ている人の代弁者ではないので、まあ、俺と同じことを言ってくれ、俺が思ってることを言ってくれっていう感じをね、やっぱり、抱きがちなんですけれども、 どっちかっていうと自分の感想は自分の感想で、他の人の感想は、なんて言うんだろうな。あ、そういう見方あったんだ、みたいな。僕はどっちかっていうと発見につながって、あ、なるほどね。こういう人もいるんだな、っていうふうに思ったりはするんですけどね。どうなんでしょうかね。でそういう、まあ、でも、不安かな。まあ、そういう観点で見るとそうか、みたいなことですよね。だから自分は例えばまあなんか人への評価とかもそうだと思うんですけど、あ、なんか全然優しい人だしいいやって思ってたのが、別の人からするとちょっとね、太ってるから嫌だなとか言われたりとかすると傷つくじゃないですか。いやでも太ってるって別に俺の中ではそんなに大事な要素じゃねえなみたいな感じで、なんかこう自分が本当にその人のどこが好きなのかとか、その作品のどこが好きなのかみたいなことを見つめるいいきっかけになると思うんですよね。という感じでいかがでしょうか。続いて、1話のつかみが弱くなっている気がする件ということで、アゼッチさんからいただきました。アゼッチさん再びですね。達夫さん皆さん、こんにちは。アゼッチと申します。あ、こんにちは。最近特に思うのですが、1話目のつかみの弱い作品が多くなっている気がします。ほう、個人的な感想なのですが、最近だと王様ランキング、そのビスクドールは恋をする、時効代理人などがそれに該当します。そう、王様ランキングの1話強かったと思うけどな、引きが。ビスクドールもまあまあ、どうなんだろう。どの作品も2話3話と見続ければ大変面白く引き込まれるのですが、1話時点でその魅力は全く感じられませんでした。特に時効代理人などいまいち弱いつかみの1話に続いた2話が全く1話とは関連のないラーメン店の話。さらに続く3話からは3話連続もので、これはもう本当に大変素晴らしいエピソードだったものの、序盤は廃校寸前の高校でいけすかない奴らとバスケの試合をするだけという退屈な出だしのため、ここまでで続きを見ることなくギブアップした人もかなりいたのではないかと思います。マイクール50本ほど放映されているアニメをすべて継続視聴することは不可能なので、面白くなる作品にはせめてふるいにかける3話までにはしっかり掴んでほしい、いや掴むべきだろと思います。そういう意味も含め、今期のパリピ孔明の1話は大変素晴らしかった。作画、構成、音楽、ストーリー、すべてにおいて1話格あるべしという意気込みを感じられて最高でした。ということで、アゼッチ記者ありがとうございます。まあ、1話ね、だから、やろうと思ってることを1話に全部詰め込んじゃうと、どの作品も同じ1話になっちゃうんですよね。どういう世界観で、どういうキャラクターがいて、そのキャラクターたちがどんな名前で、どんなバックボーンを持っていて、何を目的に動き出すのかみたいなこと。で、やっぱ、その手際のいい1話っていうのは、ああ、やっぱりそうだよね、と。キャラクターを覚えさせて、まあ、絵の、雰囲気、あと今後の期待感とかも全部詰め込んでるから、もちろんその見ようとするんですけど、逆にね、1話にそんなに詰め込まなくていいと、1話の戦いからちょっと撤退しようみたいな考え方もあっていいと思うんですよね。やっぱり3話までに視聴するかどうかとか、1話だけ見て視聴するかどうかを決めるみたいなパターンの人って、つなぎ止めておくのが大変ですし、そもそもやっぱ3話まで見てくれた、あるいは4話まで見てくれたっていう人は、その後も見てくれる可能性高いから、じっくり腰を据えた作品作りできるわけですよね。3話までにガチャついて、もうとにかく取りに行くっていうことを考えると、やっぱその後が苦しくなっていくっていうのもあります。作品世界にもよりますよね。静かなトーンの作品とか。まあだから、すべての作品がね、つかみが強い1話とかになると、それはそれでなんかこう、ってなっちゃう、と僕は思うんですけれども。まあだから、いや、この作品の雰囲気面白いそうだな、面白くなりそうだなって思って、だって実際さ、アゼッチさん見てくれてるわけじゃん、こうやって。これはやっぱ作ってる人たちからしたらすげえ嬉しいと思うんだよね。いや、もちろんね、なんでみんな見てくれないんだよっていう悔しさあんのかもしれないですけど、でも、アゼチさんみたいな仲間も少なくないと思うんですよね。1話についてということでございました。朝記者、この1話、 スローループね、第12話2人で選ぼう。スローループの最終回でもまたまたユリスキー勢には刺激的なシーンがありました。もうそこからかい、切り口そこからかい。最終回、それは幼い頃の回想するシーン。幼い恋ちゃんが日和ちゃんのお父さんの真似をして毛針を作ろうとしますが、うまくできずワンワン泣き出してしまいます。もちろん釣られて日和ちゃんまで。そこに二人のお母さんたちがなだめようと登場するのですが、なんとそこで恋ちゃんのお母さんが毛針を入れる容器として結婚指輪のケースをあげてしまうんです。そして当然の流れで恋ちゃんはそのケースに毛針を入れて日和ちゃんに手渡して、二人の大好きな気持ちが交差。あふふ、眩しい尊さが溢れてますわ。思えばアニメでは恋ちゃんは大好きな幼馴染の日和ちゃんを小春というポットでのやつに取られた構図から始まっていましたが、何のことはない、当の昔に制裁ポジションを獲得していて最初から恋女房だったんですね。よかったよかった。このぐらいの優しいユリアニメは日々の生活に疲れた心をそっと癒してくれます。やっぱりキララークは裏切らない。次は頼むぞ RPG 不動産、あと街角魔族が、ということで朝記者ありがとうございます。うん、まあこういう安定のなんかちょっとね、ユリ展開っていうのは本当に癒されますよね。熱文字メンバーの皆様こんにちは、フグ次郎です。1月クールアニメでも特に好きだったのがアケビちゃんのセーラー服でした。お、これはアケビちゃん。物議を醸しましたけど、でもちょっと見てられないという人もいましたけれども、やっぱりね、これはこれでね、あっていいと思いますわ、僕は。うん。原作の方も気になって調べてみたところ、原作者のヒロさんはあのスーパーカブの原作イラストを描かれている方だとわかり、思わず驚愕。しかもウィキペディアの情報によりますと、高校生の頃から京都アニメーションやキー作品、堀口由紀子や平山秀次が好きで、アニメ神中のオープニングに感動したことをきっかけにアニメーターを志したという経歴をお持ちだとか。ここまで調べて私は思わず、こんな熱文字と相性がいいクリエイターが存在するのかと叫びたくなりました。うん。そしてこの情報を皆さんにいち早くお届けしなければと勝手に興奮し、メールをしたためさせていただいた所存です。ありがとう。皆さんは好きになったクリエイターさんの経歴や趣味嗜好についてお調べになったりしますか？そりゃするとした場合何を参照されますか？暖かな日々が続く好季節、皆様心穏やかにお過ごしください。それではということで、フグ次郎さんありがとうございます。神中のオープニングに感動したって嬉しいよね。でもね、そうなんだよ。この時期の、2000年代、うん、そうなのよ。神中、京アニ、キー作品、もうね、やっぱ、まだそこまでアニメ多くなかったですし、やっぱ高クオリティアニメといったら、やっぱり、その辺になってくるんでね。2010年代くらいまでかな。うん。いや、そりゃそうでしょ。そうなるよっていう。みんなやっぱあの当時はまだ見てるものが一緒だったんだよね。うん。という感じですかね。配信でアニメを見る利点ということで、朝記者からいただいております。ありがとう。地方でのアニメ事情の話に関連するのですが、配信サービスでアニメを見た方が利点が多いような気がします。特に録画がたまらないことは圧倒的だと思います。そうなんだよな。そうそう、これネットフレックスにあるから、これはハードディスクを圧迫しなくて済むわ、みたいなのあるよね。例えば地上波アニメをいっぱい録画保存して、しこしことロムに焼いたとしても、それ後で見返さないでしょ？あれは名作だから後で見るんだーいというぐらい作品に思い入れがあるのなら BD を買ってお金を公式に渡した方が制作現場の経済が回ると思うんですが。確かにオンエア版にだけ入る CM やテロップ、稀にある歴史的な放送事故、例えばカードキャプター桜の時の武蔵丸の悲劇とかを補足して手元に残しておきたいというオタク特有の所有欲はわかります。 過去中、武蔵丸の悲劇、NHKBS で放送されていたカードキャプター桜で起きた放送事故、当時18時からの放送だったのですが、よりにもよって最終回の日に大相撲中継の延長で放送時間に遅れが発生、タイマー録画していたファンたちはワクワクしながら再生したら、冒頭に武蔵丸の一番を見せられた分、大事な最終回の後ろが見られないどころか、その欠けた部分では岩尾純子さんのインタビューがあったため、多くのオタクが涙したという悲劇、これが武蔵丸の悲劇です。中終わり。しかしそれだけのために HDD の残りの残量を気にしながらどれを残そうか消そうか判断する時間って本当に必要ですか？その作業をしている間に今週分の放送がたまりますよ。時間は有限です。だからもう諦めて新作アニメは配信で見て記憶だけを残して記録は残さない方が楽な生き方だと思います。皆様どうでしょうか？わかるわかる。確かに後でなかなか見返さない。クニーさんは見てるけどね。クニーさんはバッチリ見てますけどね。僕はやっぱりそうですね、やっぱ残り残量とかね、やっぱ毎回このハードディスクのデータを消していく作業から1日が始まるっていうのがね、やっぱあるんで、これオタクあるあるなんでしょうね。でもやっぱ配信で見られるってなるとこれは保存しとかなくていい。あと絶対 BD 買わないけど好きな作品とかね、これは BD 買おうっていうやつはもう間違いなくそれ買うんでもう削除しますけれども、やっぱりね、でも好きな作品やっぱ見返すからな。なんだかんだ言って見返してるから。だったらまあでもそうなんだよね、難しい。その判断ができるまでにある程度膨大なデータを自分の中に入れないとわからないと思うんですよね。まあ、なんでその膨大なデータがある人にとっちゃ超楽なんだろうなと思いますけれどもね。言いたいことはよくわかります。ありがとうございます。というわけで皆さん、まあ、まだまだね、メールたくさんあるんですけど、ちょっと編集部向きのメールとかもありましたし、もうまだ紹介できないのもたくさんありますけれども、まあ、よかったら皆さんもね、こういった何気ないこと、自分の中でぼんやりを持ってること、活字にして熱文字、までメールください。すべてのメールの宛先は、熱文字 @gmail.com、熱文字 @gmail.com まで。メール特集でございました。まあ、そろそろね、新番組全部見てみた件でございます。皆様もね、まだ見逃している作品ありましたら、今のうちにチェックをお願いいたします。ということで、お相手は熱情ともちさん、キュー達夫でした。今日もどうもありがとうございます。